目指せピンピンコロリ。どうも、タテキです。大人の健康保険体育をエデュケーションとエンターテインメントを混ぜたエデュテインメント方式で語る本番組、タテキの黄金の経験は、本日もソロでエピソード4、略してソロソード4、いつもアメリカのボストンから配信しています。よろしければ高評価、ポッドキャストの購読、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんはこの地球上に長寿、長生きの人々が集まる特定の地域をご存知でしょうか？健康で長生きする人が数多く存在する特別な地域ですね。ブルーゾーンと呼ばれる地域がこの地球上に存在します。勘の鋭い人は、日本の沖縄とかって思うかもしれませんが、そうです、その通り、日本の沖縄も5つあるうちの1つです。現在のように70歳や80歳まで普通に生きるようになったのは最近のことですが、デンマークの双子研究によると 20% から 30% しか遺伝の影響がなくて、残りは環境によって寿命の長さに因果関係があるという結果が報告されています。 70% から 80% は運動や食事といった環境、ライフスタイルなどの要因が人の寿命を左右するという研究結果です。つまり残りの70から 80% が、様々な要素がこう混ざり合って理想的に組み合わさって、健康寿命が長い、まあ充実した人生を送っている人たちが存在するということですよね。へーって、なんかイントロが普通だと立て気もエンジンかかりませんけど、とりあえず人生100年時代と呼ばれる昨今ですが、現代社会を生きていく我々にとって健康の定義や充実した人生を見直すきっかけになるようなテーマです。初期の研究をまとめたブルーゾーンの日本書籍が販売されていますね。番組で紹介した研究論文、リソース、商品、コンテンツなどはすべてショーノートにまとめておきます。立て気テック松田 com/podcast/jp に載せておきます。過去の番組スクリプト、詳しい内容を掲載しておきますので、あと YouTube でご視聴の方は下の概要欄にリンク貼っておきますので、そこからよろしくお願いします。では早速本日のテーマ、ブルーゾーン。立木はですね、アメリカでヘルス&ウェルネス関係のレクチャーなどを頼まれた時によくこのブルーゾーンを冒頭に例に挙げてレクチャーするんですけど、ダン・バットナーさんが書いたこれですね、ブルーゾーン・オブ・ハッピネスとソリューションを数年前に読んでから健康に対する考え方が変わりました。ダンさんは有名なナショナルジオグラフィックの記者を務めてて、世界の研究者たちとチームを組んで共に5箇所のブルーゾーンを特定しました。書籍には各地で健康的な人たちを調査して9つのルールを発見しました。パワーナインと呼ばれるルールは後ほど紹介します。さらにダンさんとチームはブルーゾーンとアメリカを比較しました。100歳以上の人口の割合はなんと10倍、で心臓病やがんの割合はわずか数パーセント、平均寿命は10年以上ブルーゾーンの方が長いという、まあアルティメットカントリーのアメリカがボロ負けっていうね。で人権統計学者のミシェル・プーラン博士とショバンニ・ペス博士がセンサスと呼ばれる国税調査かなの人口統計を収集していた際に、長寿者が多いイタリアのサルディニアとバルバキア地方にですね、こう青色マーカーでこうマーク印をつけたことに由来してブルーゾーンと呼ばれることになったそうです。ブーラン博士とベス博士が行った研究では、サルディーニャ島の人々から人生の中で趣味や目的を持つことによって、数字的な寿命だけではなく老人コミュニティの中において健康寿命が伸びるかもしれないという 結論を導き出しました。今から世界に散らばる5つのブルーゾーンと9つのルール、パワーナインを紹介しますけど、ちょっと縦記が9つのルールに付け加えて、まあ科学的な視点で個人的な意見と解説を番組の後半最後の方に皆さんとシェアしたいと思ってます。このブルーゾーンの研究は基本的にオブザベーショナルスタディ、観察研究がベースです。なので臨床実験で証明された内容ではありません。エピソード1で立木が語るバイオハッキングとバイオハッカーセンタージャパンが目指すコミュニティはすでに説明しておりますが、個人個人人生の目的は違いますし、やり遂げたいことや各々のライフスタイルが違ってくることはむしろ普通なことですよね。で、5つのブルーゾーンの特徴が、あとパワーナインかの9つのルールをこの縦記の番組で知ったからといって、皆さんがへえでもそれって日本でやるの大変だよねとか、結局今の生活と180度ライフスタイル変えないといけないじゃんってこう落ち込むかもしれません。でも考えてみてください。体を駆使する格闘家、あとはなんかプロレスラーとか、まあよく短命って言われてますよね。そんな短命かもしれない格闘家が長寿の秘訣を語ってるんですよ。もうワンピースのドクタークレハもびっくりですよね。トニートニーチョッパーの先生、あれは若さの秘訣か。まあとりあえずゆるく聞いてください。所詮エジュテインメントですから。まあそんな感じで、でちなみに立木はブルーゾーンをディスるつもりもありませんが、 100% 大賛成というわけでもありません。統計や論文だけでは分析することができない部分を後ほど立木独自の視点から説明したいと思います。それでは5つのブルーゾーンの特徴です。ダンさんと彼のチームは特定地域を発見しました。まず1つ目、イタリアのサルディーニャ島バルバキア地方です。男性セントネリアン、つまり100歳以上の人口が世界で最も多い。本土イタリアとは独立した独自の文化が存在しているということで、食事は主に地産地消、肉魚は狩猟して、野菜は自ら栽培するライフスタイルですね。食事は植物由来のものが中心で、肉を食べるのは日曜日と特別な日のみだそうです。ダンさんのチームが最初に見つけたブルーゾーンで、セントネリアンの人口はアメリカの人口比と比べて10倍というのは冒頭で紹介しましたね。はい、じゃあ続いて2つ目、ギリシャのイカリア島です。エーゲ海に浮かぶ島で、中年の死亡率と認知症になる確率が最も低い地域の一つです。特徴は山間地帯で、1日を通して歩行数がとても多いということと、あと野菜、果物、オリーブオイルなどに代表される地中海ダイエットですね。で、あとはやっぱ利尿作用のあるハーブ、ローズマリー、セージ、オレガノなどを多く摂取することによって健康的な血圧を維持していると報告されています。で、ミルクは牛乳ではなくヤギのミルクを摂取しています。そして昼寝の習慣や1年に数回ほど断食するという期間があります。85歳になるとアメリカ人の 50% は認知症になるそうですが、イカリア島では 10% 未満だそうです。はい、どんどん行きましょう。はい、3つ目、コスタリカ、ニコヤ半島、中年の死亡率が最も低く、世界で2番目に男性セントネリアンの人口が多い地域だそうです。特徴はプラデビダという人生について前向きな考えを持つ文化があって、家族や近所の人たちとの時間を最優先することでお互いのサポートをする土台が確立されています。社交的なネットワークがコミュニティ内で形成され、家族中心の生活ですね。で、食事は普段から抗酸化物質たっぷりのフルーツやミネラルが豊富な硬水を飲んでるそうです。日照時間が長いのも特徴で、ビタミン D 不足にならないと指摘されてますね。夕食のボリュームは少なく、早い時間に摂取されてるのも特徴です。続いて4つ目、アメリカカリフォルニア州ロマリンダ、セブンスデーアドベンチスト教会というキリスト教系宗教の信者がアメリカで最も多い地域だそうで、北米の平均寿命の統計と比べると10年長いのが特徴です。これもう全然アメリカじゃないですよね。で、週1回の安息日を設けることにより、 家族、神様、仲間意識、自然などに考えを集中する時間を設けているそうです。 BMI の平均が健康的で、日常的に軽度な運動習慣があるのも特徴で、夕飯は節度のある食事量と軽くて早い時間帯に摂取するのも特徴的ですね。で、植物が多めで、間食にナッツを食べる習慣も平均的なアメリカ人のスナックとは異なるそうです。価値観の合う仲間と過ごすことや、お返しをする風習も特徴だそうです。そして、はい、5つ目、我が祖国日本の沖縄、70歳以上の女性長寿が世界で一番多い地域だそうです。特徴は生きがいという概念を強く描き、独特なモアイ、琉球語でムエというらしいです。ちょっとネイティブスピーカーの皆さん、発音良かったですかね。このモアイというのは相互扶助システムで、恥ずかしながら縦毛このブルーゾーンの英語ですよ、英語のこの本読むまでモアイという日本語を知りませんでした。で、沖縄の皆さんはガーデニングを通じて1日の運動量がとても多く、ヨモギ、ウコン、生姜といった抗酸化作用、炎症を抑える効果があるハーブを自ら育てて、食事は野菜中心で、特に大豆、納豆、味噌、豆腐ですよね、が多いのが特徴です。という、まあ、世界に存在する5つのブルーゾーンでした。全部の地域で同じような特徴や共通点があるように感じましたが、山に囲まれた地域から海岸、島ということで、地理的な共通点はあまりないですよね。恥ずかしながら、モアイという日本語はこの本を読むまで本当に知らなくて、もうモアイ像？イースター島だよな、みたいな感じで、思っても面白かったのに、イカリア島ではゴートミルクがスタンダードになってますよね。いわゆる牛乳、牛のミルクはベータガゼインタンパクっていうタンパク質がタイプ A で、ヤギのミルクは A2 なんですよ。まあ腸に与える炎症作用が A2 の方が低いっていうデータもあるので、なんかここも気になりますよね。あとお祈りとかお昼寝、断食、なんかスローなライフスタイルを容易に想像できますよね。まあ、長寿を左右する 20%、30% は遺伝子の影響であると冒頭に紹介させていただきましたが、残りの 70%、80% の秘密を研究する中、医療研究者、人類学者、人口統計学者、あとは免疫学者かを、こう皆さんでエビデンスドベースとの共通した9つの特徴を、この5つのブルーゾーンから発見しました。これらをパワーナインと名付けて、で、今からその9つのルールを紹介します。1、Move naturally、 まあ自然に動くってことですよね。世界の長者の人たちはハードなマラソンやトライアスロンのレースに参加したりとか、ジムに気合入れて入会してこう必死に運動することはないということですよ。一日を通して自然な動きがもうアクティブに常に行われてて、まあガーデニングとか家庭菜園などの風習がそういう関係を作り上げているんですよね。まあ一日何歩歩いてるのか気になりますよね。どんどん行きましょう。はい、2つ目、 Purpose、 人生の目的。沖縄に住む日本人はこれを生きがいと呼んで、コスタリカ人、ニコヤ半島に住む人たちはプラダビダと呼んでます。まあ、直訳すると毎朝目覚める理由ですよね。ブルーゾーンの研究ではこのように人生の目的を持っている人っていうのが健康寿命が7年長くなるっていう結論がここで出てるんですよ。これすごくないですか。人生において目的を持つだけで7年長生きできるってすごいですよね。もう明日からにでもできることですよね。はい、はい、3つ目、ダウンシフト、まあストレスのない生活ですよね。ブルーゾーンに住む人たちにもストレスは存在するようなんですけど、慢性的な炎症をもたらし、多くの生活習慣病の原因となるようなことは人類共通ですよ。ストレスを減らす習慣がここで観察されています。沖縄の人は毎日先祖へ祈りや感謝を欠かせない。アドベンチスト教会の信者は安息日にお祈りをして、イカリア島のギリシャ人は昼寝をして、サルディニア島のイタリア人は食事やワインを家族と楽しむハッピーアワーを過ごしてるわけですね。これがストレス解消なのかな。はい、じゃあ次、4つ目、80% ルール。これはこれびっくりしたんですけど、腹八分ってこうなんか米製日本語が市民権を得ています。腹八分ってローマ字になってるんですけど、大食いをせずいつも腹八分目でやめておけば健康でいられるという暴飲暴食を戒めることわざですよね、日本語で。沖縄では八分目という考え方が暮らしの隅々まで浸透している というまとめをしていますね、このブルーゾーンの本では。あと面白いのが、すいません、うちのひよちゃんが
ピヨピヨ
ね、ちょっとあの小鳥が、はい、もう5年前でひよちゃんね、元気にちょっと今収録中にピヨピヨ言ってまして、すいませんね。で、はいはい、今どこまで話したっけそうブルーゾーンに腹八分目、腹八分目はブルーゾーンに住む人たちに、まあ沖縄が特に観察されたようなんですけど、特徴的なのは夕飯のボリュームが比較的少ないっていうのと、夕飯の時間が比較的に早いということですね。現代社会に住んでるとボリュームが大きくなっちゃうじゃないですか。それがどちらかというと少なめだということですね。はい、5つ目、プラントスラント、植物中心ということですよ。プラントベースと。ここで指摘しているのは豆類の摂取量が多いということですね。まあ日本人だったらね、大豆を中心にそら豆、黒豆、レンティス豆などが主なタンパク源で、肉は主に豚肉で 100g 前後の量を平均して月に5回ほど摂取しているそうです。ちょっとなんか少ないけどなまあ、はい、ナンバー6、ワインアット5、5時には飲むワインですね。ロマニンダに住むアドベンチスト信者以外、ブルーゾーンに住む人々は毎日適量のお酒を摂取しています。実際適度にお酒を飲む人々は全くお酒を飲まない人よりも長生きするというデータがブルーゾーンの中で発見されました。これ皆さんも聞いたことあると思います。ここで言う適量は1日1杯から2杯で、本で推奨されているのはサルディーニャ島の風習であるポリフェノールやタンニンの量が他のブドウより多いガルナッシュという品種の赤ワインを1、2杯家族や友人と食事を楽しみながら摂取することだと勧めてますね。で、決して1日1杯から2杯が上限だからって言って平日我慢して一気に1週間7日間で7杯から14杯週末にガッツリ飲むっていうのはなしですよ。これはあの前回、前々回かにやった寝だめはできませんっていうやつですね。寝だめも、お酒の飲みだめも禁止です。はい、じゃあそしたら次、はい、7番目、 belong、信仰ですね。ブルーゾーンで263人のセントネリアン100歳以上にインタビューしたところ、5人以外全員、つまり、258人が信仰に基づくコミュニティに属していて、その中に行われる行事や活動に定期的に参加している。宗教は宗派は問題ではなくて、1ヶ月に4回以上、まあ週に1回くらいですか、コミュニティへ奉仕貢献すると寿命が4年から14年伸びるという恐ろしい結果が出たそうです。これすごいな、ね、久しぶりに本を開いたんですけど、こう数字で見ると改めてびっくりします。はい、で次8番目、 Loved ones first、 愛する人が一番ということですね。家族が最優先っていうお話ですよ。ブルーゾーンのセントネリアンは何よりもまず家族を最優先するというライフスタイルで、家族内の絆がとても強く、年老いた両親や祖父母を自身のそばで面倒を見るスタイルですね。ブルーゾーンの研究では両親を介護する子どもの寿命が伸びるという統計結果が出ており、これはあのブルーゾーン内でのデータですね。で、家族という人生のパートナーに専念することは3年寿命が長くなるというデータもあり、子どもに対して無償の時間と愛を注ぎます。で、人生のパートナーに対しては責任を持って積極的に関わり、子どもたちと時間をかけて思い出を構築していくと。そのような環境で育った子どもは両親に介護が必要な時、より両親の世話をする傾向が見られたということです。なんか心温まるデータですよね。なんか見ててほっこりします。はい、じゃあ次ラストか、9つ目、 Right Tribe ですね。 Right Tribe、 Tribe って英語で部族とかの意味なんですけど、ここでは正しい集団と訳せばいいかな。ブルーゾーンの地域ではより健全で健康的な習慣を後押しする友情あふれる親密な社会的集団と生活を共にする道を選ぶ人たちが多いんですよ。で、フラミンガムの研究によると、タバコを吸う人、肥満、幸せ、孤独感までもが伝染するというデータがあって、社交的であり、より健康で長寿の集まる集団に属することによって健康的なヘルシーなライフスタイルの構築につながるということです。と、まあパワーナイン、どうでしたか皆さん。すごいですね。なんかできそうなことあったらぜひご自身のライフスタイルにどうぞどうぞということで取り入れてみてください。 で、それではここから縦木がちょっと足し算引き算して縦木自身の考えを皆さんとシェアしたいと思います。まず5つの地域とも極端にタバコ吸う人の数が少ないですよね。やっぱりタバコはダメですね。火あるライター貸してみたいな会話、ノンスモーカーの立場から見るとなんか羨ましいなみたいな感じがするんですけど、まあ隣の庭の芝は青く見えるというか、まあでも別にタバコはやっぱダメなんですよね。別にタテキはニコチン反対ではなくて、知覚パフォーマンス向上や集中力を高めるためにニコチンガムでタバコを吸わずに摂取すればいいだけで、タテキもニコチンガム摂取するときあります。ちなみにブルーゾーンの中ではタバコスパスパで100何歳かなんかのフランス人のおばあちゃんの例が紹介されたんですけど、パワーナインでも優先順位があるわけですよ。そのフランス人のおばあちゃんは特に家族との絆を大切にしてたそうです。まあもしかしたらサーチュイン遺伝子の特別なタイプだったかもしれないですけど、まあタバコスパスパのおばあちゃんでも家族との時間を最優先すると長生きにつながるということですね。まあ要は気持ちの問題なのかちょっとわかんないですけど、であとはまあ言うまでもなく加工食品の摂取量が極端に少ないですよね、これは説明する必要ありませんね、はい。じゃあ次、あと食事に関して言えば、なんかプラントベースの植物中心の野菜中心生活がこうご了承されてるんですけど、ここはちょっと少し突っ込ませてください。食事のデータを見てみると、日本の沖縄は特に紅芋などの炭水化物がほとんどと紹介されてるんですが、データはですね、戦後間もない時期なのでいろいろ不足してると思うんですよ。そもそも沖縄はミミガーとか豚料理が有名ですよね。でイタリアのサルディーニャ島も豚肉が食べられていて、別に豚肉が体にいいって言ってるわけじゃないんですけど、きっと家畜産業特有の荒廃が繰り返されたなんていうのかな、畜産用の豚ではなく古来の品種の豚肉である可能性もありますし、あとイタリアといえばパスタですけど、サルディーニャ島は本土と違う文化最初紹介したじゃないですか。なので食事も違うんですよね。まあがっつりパスタというわけではないんですよ。でそして早めの食事時間や日中に一番ボリュームがある食事をするということに関しては、インシュリンセンシティブな時間帯、日中ですね、つまりインシュリンが分泌されやすい時間帯に食事をしているので効率よくエネルギーが吸収されて、でアクティブなライフスタイルで消費されているということになります。パレオダイエッターの人にとってはちょっと残念なお知らせである、豆の摂取量が多いという話もありますよね。ブルーゾーンのライフスタイルでは伝統的な方法と科学的にも適切な方法で豆類を調理しています。豆をサポートする反面、やっぱり豆の摂取しすぎは女性ホルモンエストロゲン過多になるので、もう縦木は 50-50 な視点です。で話を戻しますと、プラント植物っていうのはですね、動物と違ってこう走って逃げることはできませんよね。植物が自身を守るためのディフェンスシステムをこう進化の過程で築き上げてきました。それが数年前にこう有名になったレクティンとか、あの LPS リポポリサッカライドとかですよね。あとはまあ他にもフェチン酸とかコイドロジェンとかいろいろありますよね。反栄養素と呼ばれるものたちです。スムージーをご了承する反面、生のほうれん草にはシュウ酸が含まれてるから身体には良くないって聞いたことないですか。シュウ酸はおしっこの中のタンパク質と結合して尿路結石の原因になったりと、いわゆる反栄養素と呼ばれる植物が自身を守るために進化の過程で作り上げた防御システムがこう存在します。プラントパラドックスっていう本がおすすめなんですけど、これ英語ですけど、ドクタースティーブン・ガンドリーさんが書いた本なんですけど、野菜ばっかり闇雲に食べればいいというわけではないので、まあそんな中調理法や準備を変えるだけで反栄養素やエストロゲンの数値が落ちるというデータもあります。男性なのにパイパイが膨らんでしまってる方、エストロゲン過多でホルモンバランスが崩れてますのでね、逆に常にアナボリックな状態を維持して筋肉をこう大きくさせるって肥大させる努力をしてる人たち、タンパク質は常に多め、カロリーは必要な熱量よりも余剰な摂取量を常にしているということは、インシュリンが常に分泌されて M-TOA っていう、マーマリアンターゲットオブラプマイアシンというシグナルがあるんですけど、それが常に活性化されている状態ですね。 mTOR はタンパク質合成を施すんですけど、これとシーソーな 関係が AMPK アデノシンモノフォスフェイトアクティベーテッドプロテインカイネーゼっていうんですけど、あ、まあ別に覚える必要ないですという AMPK という酵素なんですが、その分泌が多くなると、まあ乱暴な言い方ですけど糖質や脂肪が多く消費されて、まあ体脂肪もより多くこう燃焼されるという、ことですよね。まあ、つまりミトコンドリアの整合性や能力の向上につながるんですよ。あ、まあ出た出た、ミトコンドリアなんか長寿には大切そうな響きだなみたいな、アンチエイジングとか長寿ミトコンドリアってありますよね。そうですそうです。インシュリン分泌量が少なかったり、タンパク質の過剰摂取がなければステムセル幹細胞ですねの活性化や長寿の遺伝子サーチュインにもいい影響を与えます。少量のお酒の摂取っていうのはホルミーシス、まあざっくり言うと少しの毒は体にとっていいっていう考えで、恒常性のホメオスタシスとは別なんですけど、バランスを維持しようとする恒常性のシステムと共通するものがあります。まだまだね、5つのブルーゾーン全域で観測された断食とか消食とかいろいろあるんですけども、いっぱいこう説明できますよね。まああとは女性ホルモンかな、やっぱり統計でも、まあもう皆さんご存知の通り、女性の方が野郎たちよりも男性よりも長生きってもう皆さん多分知ってると思うんですけど、まあこれエストロゲン、女性ホルモンの影響なんですよ。でエストロゲンは肌をきれいにしたり女性らしさを象徴するホルモンなんですけど、男性のテストステロンレベル、男性ホルモンの数値は毎年平均が下がってるっていうデータ、多分皆さんどっかで聞いたことあるんですよね。これもなんか本当に人によってそれぞれです。まあじゃあ筋トレしまくってタンパク質多めに取ってる人は短命なのかと言われると、めちゃくちゃ極端な話するとそうなんですけど、それも話が違ってくるんですよね。別にそんなみんながみんな極端なプロのボディービルダーみたいな生活してるわけじゃないじゃないですか。要はギアチェンジというか、どっちに期間を設けているかいないかで、でそれは個人個人の目的によって違うわけですよね。例えばアスリートだったらシーズン中とシーズンオフってこう違うわけじゃないですか。年中通してそういう生活が合ってる、割に合ってるって人はそれでいいんですよ。けど例えば趣味でなんかスポーツをやってたり、こういう運動の代わりに何かしてるってなった時に、例えば冬は寒くてできないとか、例えば、ま、真冬の海でサーフィンとかできないじゃないですか。なんかそういうのと一緒で、体の代謝とか食べるものとか我々の生活に影響することを目的を持ってコントロールすることはめちゃくちゃバイオハッカーにとっては大事だよなっていう多的個人的な意見です。空腹時間が長かったり消食なことによって、オートファジーって呼ばれる体のジャンクセルですね、使われなくなった細胞のリサイクル機能が活性化されたり、もうブルーゾーンの人たちっていうのは知らずのうちに科学的にもう証明された長寿のためのライフスタイルがもう出来上がってるということなんですよね。ここで何を申し上げたいかと言いますと、要はあなたの人生はどこを目指すかということなんですよ。ブルーゾーンから何を学ぶべきか、今回の番組では健康で長生きするために世界で最も長生きしている人々から何を学んで、で自分の生活環境を健全なものに変えることが必要であるということを紹介しました。まあ現在薬、医療、テクノロジーの発展で世界中の死亡率が低下して寿命が伸びているというデータがある反面、我々の子供世代は平均寿命は短くなると予測している研究者も存在しますし、現代の環境の変化が我々の寿命と健康に反映していることは間違いないですよね。体を動かすことが少なくなって、地球上の4分の3が遺伝子組み換え用の農薬グルファセイトですねで汚染されて、抗生物質を投与された家畜やマイクロプラスチック環境ホルモンが流れた海で捕まえられた魚介類を食べて SNS でつながって便利になったと言われる反面、一対一のリアルなコミュニケーションを取らない社会になってしまった現代社会というか現代生活について少し立ち止まって考えてみると、世の中には大きな矛盾が存在するなと多的個人では思ってます。病的な環境に住んで人生を送ってるかもしれませんよね。まあ多的がまとめたブルーゾーンに住む人々のシンプルなルールや習慣を自分自身に取り入れれば、平均して14年長生きする可能性があると、ダンさんと彼のチームはこの 本で述べてるんですけど、バイオハッキングを応用する前にブルーゾーンに住む人たちの生活様式を学んで、自らの人生の土台を作るのには役に立つのではないのかなと思います。まあちょっとそろそろお時間なので、タデキテックマツダ .com からサインアウトします。ポッドキャストの購読、いいね、高評価、そして YouTube チャンネル登録ぜひお願いします。今回はブルーゾーン長寿の集まる地域についてでした。ということで皆さん、次回会いましょう。どうもありがとう。オブリガード。